おはようございます。今日お読みいただきましたこの箇所からすでに3回、メッセージを取り付けさせていただきまして、今日はその最後4回目ということになりますけれども、ちょっと映していただきましょう。なぜ労苦して働くという題でですね、次男衆の礼拝、この、続きの箇所をですね、見ていきたいと思ってますけれども、これまでのですね、3回では、どうぞ次お願いします。こんな風にですね、タイトルを付けさせていただいて見てきました。1番目に、新しい人を切る。第2番目に、怒っても罪を犯さないで。3番目に、聞く人に恵みを与える言葉。これらの内容を今は振り返ることはできませんけれども、今日はですね、この続きの箇所で、特にこの28節をですね、中心に見たいと思っています。28節の後半ですね、困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。こう言われている。もうこれまで繰り返しですね、申し上げてきましたけども、この4章に入ってから、エペソ人の手紙をずっと見てますよね。4章に入ってからやたらとですね、ああしなさい、こうしなさい。こうしてはなりませんというですね、なんか感じ変わったというようなですね、印象を与えるような文言が次々とこう迫ってくるわけですよ。それは1章から3章までのところで、神様ってなんと素晴らしい方かと、私たちを見ても、私たちのすぐ周りを見ても、この地球全体を見ても、いや宇宙を見ても、神様は私たちをその世界を作られる前から選んで、神の一つの大きな家族としてしよう、家族として愛し続けようとして備えておられたんだ。なんと神様の愛ってすごいかなと。その神様の愛に対する感激とですね、賛美で満ちている。そういう一章から三章がまずあるわけですよ、ね。で、それを受けて、だから、神様によって世界大の宇宙大の家族が誕生したんだから、神様に愛されているものにふさわしく、一致してホーリネスの中に、清い中に、歩むんだということが語られ始めているのがこの4章。そういう意味で、こうあるべきですよ、こうあってはなりませんよということがですね、次々と言われる。で、今日はこの仕事がですね、テーマになるわけですよね。大きく2つに分けまして、次移してください。第1番目はですね、聖書で仕事をどう取られているのかということを見ていくことになります。後半は、本来の仕事のあり方へと回復してくださるイエス様の十字架を見上げていきたいと思ってますけども、まず聖書で仕事をどう取られているか、ね、で、聖書は一番最初から実は仕事について書いてるんですよ。え、そうやったっけと皆さん思いません？で、このちょっとですね、今映していただきましょう。創世記のですね、1章の31節には、神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった、夕があり朝があった第6日。私たちが仕事をし休むという7日間のリズム、その時間の流れの中で神様は創造の働きをなさったと聖書は言っていて、そしてもちろんそのこの7日というものにはいろんなこの捉え方があります。24時間が7回なのか、それともこのもっと広い長い時間を言ってるのか、必ずしもそれがその通りというよりも、もっとこの神学的なものを象徴的に話していることなのか、いろんなその説はありますよね。いずれにせよ、この表現としては、この第1日、第2日、そして第7日という、私たちの労働をしているそのリズムの中で語られていて、で、創世記の数章、最初の方にですね、マラカーという、この仕事という言葉が何度も出てきます。つまり、私たちが仕事をするという時に、その仕事という言葉を表す表現でもって、神様が世界を作られたということが言われている。だから、ある人はですね、このマルカーという、いわゆるこう、なんて言いましょうか、私にとって身近な仕事という言葉でもって、 天地創造を含む神様の非凡な、あまりにも素晴らしいその働きを表現しているというのは全く考えられないことだと言ってますけど、でも実際そうなんですよね。つまり申し上げたいことは、最初から聖書は仕事について語っている。じゃあどんなふうに神様ってその仕事をされていますか、ね、しんどそうですか、いやいやでしょうか、ね、もう読めば読むほどなんか神様って喜んではるわ、ね、神様ってこの世界を作りながらなんかワクワクしてはるわということになりますよ。味わえばね、もういちいち、見てみてですよ。いいねーってね。甚だよかった。今の言葉で言えば、いいねーと、いちいちおっしゃってるわけじゃないですか。楽しんでらっしゃる、喜んでらっしゃる。そして、ああ、よくできたーと、ね。で、21章のですね、27、28を次移していただきますけれども、ありがとうございます。神は、人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよう、増えよう、地に満ちよう。で、その前のですね、様々な生き物に対しては、埋めよう、増えよう、地に満ちようっていう同じ言葉をおっしゃってるんですよ。人間にだけはこの次がある。それは何かというと、地を従えよ。あ、ごめんなさい。あ、そうですね。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。まあ、支配せよというのはもう言いなりにしてコントロールして、もう、自分の意のままにせよ、服従させよという意味ではありませんね。統治しなさいと。ちゃんと治めなさいということですね。これは言い方を変えるならば、私が働いてきたように、その私の働きを、あえて、この途中で止めているから、その続きを人よ。私のイメージにかたどって作った人よ。あなた方が仕事として受け継いでいくんだよっておっしゃってるんですよ。で、もともと仕事ってそういうものなんですね。で、さらに15節、2章の15節をですね、見ていただきますと、神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。この言葉が意味するのは、神様が人間の供給者として、人間に必要なものを与えるお方として働かれる一方で、人間にもまた神のために働くようにと仕事を与えたということが書かれているわけですよ。神様の栄光や神様がくださる幸福をなす要素の中に、そのまさに中心に仕事はあるんですよ、ね。つまり例えばですね、月火水木金土と働いてきて、それは本来私たち人間がするべきことではないんだけども、仕方がないからそれをして、そして日曜日になったら神様を礼拝するという本来私たちがすべき本質的な唯一のことに全力を傾けるということではないっていうことですよ。仕事をしているまさにその真っ最中に私たちは神様から与えられているなすべきことをしているんですよ。まあ、これ前には映していただきませんけども、イエス様がですね、あるところでこうおっしゃったんですよ。私の父は今に至るまで働いておられるのです。ですから、私も働いているのです。お父様もずっと仕事をされている。だから私も仕事をする。私の仕事をあなた方は私と一緒にずっとしていくんだよね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。とおっしゃった。先ほどの言葉は、ヨハネによる福音書のですね、言葉ですけど。だから、うっかりすると私たちは、仕事っていうのは必要悪というかですね。確かに、もう今日は時間的に触れることは無理なんですけども、創世記の3章を見ていくと、神様は、労働、仕事に対して、苦しみをですね、加えられたっていうことが書かれている。 決定的に罪によってこの世界の文字通りすべてがダメージを与えられているということは事実です。その中でずっと私たちを埋めき続けている。ずっと神様の御心を痛め続けている。でけれども、罰として仕事が与えられたと考えるならばそれは違う。そもそも神様はご自身が仕事をされ、そして私たちに仕事を与え、そして、たとえ罪によってダメージを受けていてもなお、そのところで神様の栄光を表すような仕事ができるようにと私たちを顧みていてください。でそのためにも、神様がですね、7日目に休まれたっていうことを私たちは心に留めなければなりません。で神様って、なんで7日目に休まれたんでしょうか、ね、神様にもやっぱりこうだんだんとですね3日目か4日目ぐらいになってくると疲れてきてそしてもう 6日目になったらもうヘトヘトになってはあねよくできた、暮らせよとですね、神様もお休みになったのが7日目なのかと言うとそうではない。神様は疲れることはない。だけども、このリズムを私たちにお与えになった。仕事が全てではなくて、仕事は本質なことだし、重要なことなんだけども、それが全てではなくって、休んで、充電をして、楽しんで、リラックスをして、もう一度、この、新しくすられて、何よりも、そのためにも、神様を、存分礼拝して、そして神様の栄光のために、また使わされていくというね。そのリズムを教えてくださるために、こうなさった。さて、この、肉体労働という言葉をですね、その、神様と仕事、聖書と仕事というテーマで、書かれている本の中で見るんですね。どういうことかというと、創世記一二章に見られる神様のね、園に木を植えるとか、ね、すべてのものを作っていかれる、そして人間を塵から作ってその肉体に息を吹き込むといったことは、それははっきり言えば肉体労働だと。お、なるほどそうだなと。ね、そして、この、ある人がですね、こう言ってますね。ちょっと映していただきましょう、これは。もし神がこの世界に来られるとしたら、どのような姿をなさるだろうか。ね、皆さん、ちょっとどう思われます？神様がもしこの世界に来られるとしたら、どんな仕事をされるんでしょうね。仕事をそもそもされるんでしょうか、されないんでしょうか。ね、で、古代ギリシャなら鉄人王のような存在。古代ローマなら公正で高潔な政治家としての姿を求めただろう。しかし、ヘブル人への神はどのような姿でこの世界に来られただろうか。大工であった。ね。あ、そうや。ね。ある方々は、イエス様は大工として働いていて、けれども30歳になって、ああ、そうか。僕はメシアやと気づいて、で、ダーッと神様の力をいただいて、ね、洗礼を受けて、いわゆるこの救い主としての働きに出ていったというふうに考える。ね、全然違います。最初からイエス様は、この地上で、そうです、肉体労働者として、コツコツコツコツコツコツ、ね、働いて働いて働いて、そして、やがて、後駆障害に、この全体の障害からするならば、もう10分の1ぐらいのですね、短い期間でありましたけども、浪していかれた。ね。ですからね、これは、前には出ませんけれども、ゆっくり読みしますから味わっていただきたいと思うんですが、ある方がこんなことをおっしゃってるんですよ。最近の経済偏重の時代では、ね、つまりその経済活動、お金を儲けるっていうことこそが、人間にとって価値高いことなんだというね、そういう傾向の時代では、例えば農業や保育といった仕事を非難する新たな傾向があります。これ日本人の方がおっしゃったんではないんですけどね。こうした仕事は私的な労働とみなされないため、賃金も低いというわけです。しかし、創世記では、 神は造園業者であり、新約聖書では大工として描かれています。神から与えられた仕事という大きな尊厳を支える中で、小さすぎる仕事、単純な肉体労働も、神学的な真理を構築する組織神学に全く劣らない神の仕事なのです。つまらない作業と思われているお掃除サービスの仕事について考えてみましょう。家を掃除しなければ、あるいはそれを誰かに頼まなければ、ね、どうなるでしょうか。最終的にはそこにはびこった菌やウイルス感染症などによって、住人は病気になったり死んだりしてしまいます。神によって作られた物質世界は、人間の仕事を通して数限りない方法で成長し、育てられ、手入れされます。最も単純な労働ですら重要です。人間の生活が発展するためには、すべての仕事が必要なのです。ね、この聖書の中での仕事に関しての価値観を受けて、後半。けれども実際には私たちは仕事をしている中でしばしばどうでしょうか。言うに言えない肉体的な、精神的な、あるいは人間関係の中でのストレスや痛みや苦しみを味わい続けてきたし、これからもそうかわからない。そういう中にあって、この私たちが改めてこの地上で生きているっていうことの意味を十字架を見上げることを通してですね、もう一遍問い直していきたいと思うんですね。さて、そこで冒頭のに挙げましたですね、この見事をもう一度見ていただきましょう。よろしくお願いします。これは第二のポイントですよね。そして次お願いします。エペソ 4-28 でしたね。困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。で、この労苦して働く、労苦して働きなさい。まあ、今日のタイトルになっているこの言葉。これは実は、イエス様がですね、意外なところでこんな風に使ってらっしゃるんですよ。とっても有名な言葉です。次、移してくださいね。すべて疲れた人を、これです。重荷を負っている人は、同じ言葉です。私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。労苦して働きなさい。その時に、その、働くということ、仕事ということが、どれだけ私たち人間にとって、しばしば辛いかということを、イエス様はよくご存知なんですよ。そして私があなた方を休ませてあげます。これに続いて、次お願いします。29節ですね。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首引き、ね、私とこう、ね、二人三脚で一緒に歩くために、こう、かけられるその首引きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。つまり、何でもできる神様は、この罪に決定的にダメージを受けてしまったこの世界において、奇跡によってバババババーッとですね、あらゆる矛盾を解決し、すべてを良くするということを今はなさいません。けれども、一緒に働こう。一緒に行こうっておっしゃる。そして、あなたが今している、もしかしたら、こんなことをしたって何になるんだろうかなとふっと思わずにはいられないような、こんなこと別に自分じゃなくったって誰だってできるやんか。ああ、でもやっぱり給料を得るためには仕方なしにするしかないかなと思っている、そういう時があるとするならば、いやいや、そうではないよ。あなたは私の仕事をしている。そしてあなたが作っている。あなたが成している。 あなたが今携わっているその仕事はどこかで、あなたが思いもよらないようなところで私を助け、そして人々を助けているんだよ。ね、私今こうしてメッセージを語らせていただきますけれども、このところにですね、さまざまなものがございます。ね、ここに立派な講談も、またマイクも、電気も、ね、そしてこの、クリアフォルダーではなくてなんですよね。ね、板も。そして、この、こういう背広もですね、このネクタイも、老眼鏡もですね、あるわけですよ。で、これらのただ一つとして私が作ったものはない。で、まさか、ね、2022年の4月10日に和田という牧師がこのところでこのメッセージを取り継ぐにあたって、これらのものがこの使われる、そのために役に立つと思ってこれらを作ってくださった方々を作ってらっしゃらないでしょう。でも実際はそれらがなかったら、私はこのこういう形では奉仕することができない。皆さんもそうでしょ。つながってるんです。そして神様が私の喜びの息子、娘よ、私の弟子を使わすから、そして使わしつつ一緒に行くから一緒に働こうって。そして疲れたらその疲れを私が癒すよ、とおっしゃってるんですよ。ね、で、この、イエス様が二人三脚で一緒に行ってくださるその先に、悲しんでいる人、苦しんでいる人、傷ついている人、疲れ果てている人がいる。直接そこにいなくても、この世界にはそれは満ちている。まさにその困っている人に、イエス様は私たちを通しても届こうとしているんです。多くの場合は間接的に、時には直接的に。そして、それの仕事が良きものであるにもかかわらず、こんなにも傷んで歪んでしばしば仕事がストレスになっている、その根底にあるのが、先ほどから繰り返し見ている罪なわけですね。けども、その罪から私たち人類はやがて完全に贖われます。すべては新しくなる。その過程に今私たちはありますね。そしてその第一歩としてイエス様は十字架にかかってくださった。この受難週、改めてイエス様の十字架を私たちは見上げています。やがてイエス様が来てくださる。その時まで私たちはその十字架を見上げながら、そのところで本気で私たちを救うために全部投げ出してくださったイエス様の圧倒的な愛の中で、今も愛されながら一歩一歩生きているんだということを確認しつつ、イエス様の声を聞きながら、イエス様に語りかけながら歩んでいく。もう一遍ですね、先ほどのエペソの 4-28 を見ていただきたいんですが、お願いいたします。この次ですね、すいません。少し戻っていただきましょう。ごめんなさい。あ、はい、ありがとうございました。すいません。困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。なぜ労苦して働くのか。神様が働かれたから。神様がご自身の仕事をなさって、その仕事を私たちに引き継いでおられるから。そして、困った人たちが私たちの周りには溢れているし、そして旧約聖書においても新約聖書においても、神様は、イエス様はそのまさに困っている人たちに何とかして届きたいと思ってそれをしておられる。そのことのために私たちは労苦してきたし、これからも労苦する。で、その労苦っていうことに、実は、実際に、ね、この、仕事をするっていうことでなくても、その労苦っていうのを私たちは実は本質的な意味でしてるんだっていうことを最後に確認して終わります。渡辺和子シスターという方がですね、もう、見されましたけども、 ノートルダム聖心女学院の学長として長く勤められた、いくつもの本を書かれたシスターですね。で彼女が、まだこのシスターに、なろうとして訓練を受けているその修道士時代にですね、こんなことがあったそうですよ。アメリカで、留学してですね、そこでこの修道院で訓練を受けている。で、このテーブルにお皿を並べなさい、広い、ね、たくさんの方々がですね、そこでお食事をするその広いテーブルに幾人かのシスターでですね、ひたすらずっとこうお皿を並べていく、ね、できちんとそのお皿の形や位置がですね決まっているので、その通りにピシッとこうね注意深くその日も置いていった。そうするとシスターがですね、訓練をしてくださるそのシスターがじーっとこうそれを見てたそうですね。そしてしばらくしてツツツッと和子さんにですね近づいてきて、そしてこう言ったそうですよ。あなたは時間を無駄にしていますね。で全然何を言われてるのか分からなかったそうです。時間を無駄にしてるって、ちゃんとこれ言われた通りに置いてるじゃないですかとね、っていう、言わないけども、その顔に出てたんでしょうね。そしたら、ニコッとしながら、その先生がですね、おっしゃったのは、なぜ一枚一枚を祈り心を込めて、神様どうか苦しんでいる方、傷んでいる方、病んでいる方、悲しみの中にいる方を憐れんでください。祈り心を持ってお皿を並べないんですか。どうして神様このお皿でお食事をする方を、そしてその方につながってらっしゃる家族や友人知人や地域の方々を、神様どうか祝福してくださいと祈りながらそれをしないんですか。イエス様、あなたです。あなたが私たちが使える相手です。このお食事をしてくださるお一人一人も、主よあなたです。あなたがそのお一人一人の中におられます。そういう祈り心を込めて、あなたはお皿を置いてはいませんでしたね。あなたは時間を無駄にしている。ああ、本当にそうだと思って、それから一つ一つのことを祈り心を持ってなされるんだそうです。まさに祈りってすごいですよね。何にもそれこそできなくなって、ただひたすら横たわって耐える。ただひたすら時々痛みの合間合間で、しゅよ。主よとこう祈る。その祈りを私たちが思っている倍も十倍も何百倍もにして、主はそれを受け止めてくださって、そして答えてくださる。祈りの中で私たちは仕事をしています。どうぞそのことを思いながら、今まさに仕事をしておられる方々も、そして仕事をやり遂げて今この歩んでおられる方々も、あるいはずっとお仕事をされる方を支え続けてこられた方も、今まさに仕事をできない状態で打ちひしがれ病と戦っておられる方々も、それぞれが神様の働きの中に置かれていることを覚えながら、今週もご一緒に歩んでいきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今黙祷の姿勢の中でお聞きいただきたいことがあります。それはイエス様が十字架の上で祈ってくださった祈り、またかけてくださった御声です。七つの十字架上のお言葉をゆっくりお読みしますから、どうぞその黙祷の中で心に留めてください。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。女の方ご覧なさい、あなたの息子です。ご覧なさい、あなたの母です。エリーエリー、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。 私は乾く。完了した。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。お祈りいたします。天のお父様、どのような言葉を持ってあなたへの感謝を捧げても足りなきを覚えます。一人をイエス様をこの地上に送ってくださって、私たち一人一人をあがなうために、私たちを救うために、私たちを罪の呪いから解放するために、イエス様を十字架で呪い殺してくださった、その計り知れないご愛のゆえに心から感謝をいたします。普段のストレスに満ちた、イライラさせられる、退屈である、あるいはまた本当にこのトラブルが生じやすい、そのような日常生活の真っ只中で、主よ、私たちはあなたのこの細い御声をなかなか聞くことができないかもしれません。主よ、憐れんでください。そしてこの受難週、イエス様を見上げながら、イエス様の十字架の中に確かな私たちへの愛を確認しながら、本当に悔い改めと感謝を持って過ごしていくことができますように、そしてそのままの思いで主よ、仕事をし、祈り、あなたを喜び、また休み、楽しみ、そして困っている人々に使えることができますように、私たちがさせていただくことが、私たちが捧げる小さなものが、神様、あなたが届きたいと願っておられるその困っている方々に届きますように、主よ、お願いをいたします。この後もたれます聖餐式の中にも、どうぞ主よ、あなたが届いてくださって、私たち一人一人に十字架の愛を刻んでくださいますように、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。